松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。まあ今日これ埼玉の FM ナックファイブと札幌北海道 STB ラジオ、これはね生放送でお届けしてるんですけど、東北北陸北海道が、まあ、雪ということでね、まあ大変な、まあ、降り方をしてんですけどね。札幌もすごいわなあ。これ明日になったらもう景色変わってるだろうなっていうぐらいな、降り続くんだろうな。まあ当然雪は降りませんっていうね各局さんの方々もねいらっしゃると思いますけどね。いや本当にこれだけ降ったら雪かきが大変だろうなと思ってね。けどこれ雪かきしてる間も降り続くからな、これいつまで雪かきしたらいいんだろうって思うぐらいだったりなんかするけどね。まあみんなのところもねだいぶ冬らしくなってきてるんじゃないかなとは思いますよ。やっぱり九州は九州でな、沖縄は沖縄でそれなりに冬らしくなってきているんだと思いますが、私の方はコンサート千葉県文化会館、そして東京国際フォーラムなあ、コンサートが無事終わりましたねえ。まあ千葉の場合ですね、私22年ぶりだったんですよ。千葉県内の町はなしょっちゅう行ってんですよ。ただ千葉市内はなんと22年ぶりだったんだよな。いやー本当に俺もびっくりしたって、客もびっくりしたけどなあ。これメールで来てるけどね、船橋のとしこ千葉公演に参加させていただきました。前回の千葉での開催は22年前とのこと。その22年前、私は母子家庭で2人の子供を育てながら千春さんの歌に励まされていました。そして今回その当時はまだ生まれていなかった18歳の息子と一緒にコンサートへ行くことができました。あの頃の子供たちも大きくなり再婚をして、新たに生まれた子供と同じ場所で千春さんの歌を聴ける、時の流れと続いてきた人生をしみじみ感じました。としこ、そうか、この22年間でそりゃいろいろあったんだな。まあ母子家庭ってなあ、うちの場合はその母さんなずっと働きに出たし、ほとんどいなかったからな、父子家庭だったんだよな。だから父さん頼りになあ、なんとか、頑張ってたんだけどな。で年に何回か母さん帰ってくんだけどさ、特にクリスマスの時にな、ケーキ持って帰ってきてくれんだけどな。そこで初めて親子5人でな、まあ飯食えるんだけど、やっぱりそういう時は嬉しいなとは思うことは思ったけどな。しかし母子家庭で本当に子供たちを頑張って育てな、そしてまたまだ若い子がいるわけだからな、これからも頑張らなきゃなんないからしっかりしてくれよねえ、頼むぞ。 まあ本当に千葉はな、22年ぶりの楽しい本当にコンサートにねさせていただいたわな。お客さんも俺も満足できるコンサートができたなと思ってます。そして東京国際フォーラムなあ、まあそのいろんなお客さん来てくれてね、特にあの桂竹丸ってね、これ南日本放送でも、番組持っていろいろ喋ってるけど、なあ落語家ですけどね、竹丸がですね、三遊亭好楽さんを連れてきたんですよ。そしたら好楽さん、あの、テレビの商店やなんかにね、出たりなんかしますけどね、好楽さん俺のこと好きでさ、んでもう千葉さんの曲は何でももう知ってますからみたいなね、へえみたいな、な俺は商店で見てて、まあボケた感じのな、あタイプのね、まあ落語家さんだから、ところがいざ話してみたらすごい明るく元気なんだよ。あれ好楽さん、商店の時の好楽さんと違うんだけど、そうかな、僕はあんまり変わってないと思うんだけどって言うんだけど、本当に全然違った。明るくて、ああ本当にこの人の落語は楽しいんだろうなみたいな、なそういう感じをさせる人だわな。やっぱりあれだよな、テレビで見るのとよ実際会うのではな、まあ落語家さんもそうだけど、タレント歌手なあ俳優だとかね、会ってみたらやっぱり、あ違ったっていうね、あの逆にさ悪いイメージを持たれてる人はさ、あらこの人こんないい人なんだみたいなね、まあそういう意味では得をするといえば、得をする部分があるわな。俺なんかもう代表的だもんなあ、どうだよお前、こうやってラジオで喋ったりな、コンサートでいろんなこと言ったりなんかするべやなあ、で会ってみてなあ、どうもはじめましてみたいな、ちゃんと挨拶もするしな、そしたらあ、チャルさんってこういう方だったんですかみたいなこと言われてさ、いやそういう方もこういう方もね、ずーっとこのままで来てるしなーなんてね思うけどな、本当に好楽さんもそうだったわな。そして彼のまあ、著書本を書いたんだな、どちら様もお先でございますっていうね本をちゃんとサイン入りでなあいただいたりなんかしてね、本当にこの人があの好楽さんなんだと思いながらね、俺もね、まあしみじみ見入ってしまったけどな。あと東京はコンサート中にさ、地震がなあ震度3のちょうど、一部の俺がギターをなあ持ってこいって言って弾き語りを始めようかなとするときにグラグラってきたもんな。でまあ自分もはっきり地震だって分かったからな、みんなにはあどうかね、もうこれジタバタしてもしょうがないからなあ、なんとかまあ歌でなあ繋いでいこうみたいな感じでね、その後が来なかったからな、本当に良かったなとは思いましたけどね。まあ全国各地あちこちで地震が、やっぱり地震大国だから我が日本はなあ、いくつものプレートに挟まれてなあ、そこにある島国だからなあ、まあ北海道はもちろん青森なあ、青森沖なあ、できればああ静かで会ってもらいたいなって思うしな、 あとはもうやっぱり南海トラフなあ、いつ来るんだろう みたいなな部分もあったりなんかしてな、確かにその備えは必要なのかもしんないな。よくまあテレビでもラジオでもそうだけど、大地震な、大きな地震に備えて、皆さんね、しっかり準備しておいてください、備えてって言われて何すればいいのよみたいなね気持ちになるだろうけどね、まあとりあえずまあすぐ持ち出せるものなあ、まあそれはまあ貴重品であったりうんするかもしれないけど、あとは火の元なあ、あと水、当然そういう時は電気もなあ、停電する可能性もあるからな、いろんなものを一応置いといて、何かあった時はこれ持っていけばいいなっていう、いわゆる備えは本当に必要なことなのかもしれないわな。いや本当に好楽さんからなんで地震の話になったか、まあコンサート中にあったからだよな。そしてね、まあ嬉しかったなって、いろんな友達もねたくさん来てくれたしな、うん、もちろんまあナックファイブはねえ、今やもう会長の片岡さんなあ来てくれてね、もう千葉も東京もなあ、ナックファイブは偉いね、会長自らね顔を出してくれてね、そしていやすいません遅れましてみたいだな、いやとんでもないです、わざわざ来ていただいて本当にありがとうございます、あ番組は一生懸命頑張りますからみたいだな話をしながらですね、俺は東京で、高田水江なあ、皆さんも覚えてらっしゃると思いますけど、鹿児島から出てきた高田水江はやっぱりアイドルだったのかな。で、まあ本当にちっちゃくて可愛い子っていうイメージだよな。久しぶりに高田水江がコンサート来てくれてな。おお、元気だったわ、お前。なあ。そしたらまあ多少は、そりゃ歳は取ってるわな。ねえ、俺だってこんな姿になってしまったんだから。ねえ。それでもね、元気そうに、なあ、今日、コンサートを楽しみにしてますから、みたいな感じでな、をしっかりなあ、聞いてってくれよ。なあ。まあ、ああいう時に、特に、高田水江の場合はですね、私が、曲、なあ、青春セカンドだろ、あの曲を歌ってくれたからな、余計にその、親しみ、というかね、そういう気持ちがあってね、まあ、その、歌、俺はな、もう、ずっとこうやって、歌歌って、コンサートのステージで、いろんなこと言いながらな、やってるけどな、やっぱりあれだろうな、もし、自分が、歌をやめた、なあ、曲がもう作れなくなった、っていう形になったとして、誰かのコンサート行ったら、歌いたくなるだろうな。また曲も作りたくなるだろうな。だから水江も、本当は自分も歌いたいってね、思ってくれたんじゃないかなとは思いますけどね。だったらお前いくつになってもね、歌ってみりゃいいじゃん。なあ、売れる売れない関係なくな。頑張ればいいじゃん。っていう気持ちだわな。今回1曲目、高田水江、青春 セカンド。
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑研の緑光青汁。大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている飯田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が決めて、
食事の時にも必ずこれを決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、まあ、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
美味しい、
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し食材の美味しさを閉じ込める。 だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。いやー、コンサートをやってて、まあ、つくづく思うのが、東京国際フォーラムは、あれ、5000人なんだよな。いわゆる客席がな。ということは、足場の人口が大体入るんだよな。足場のお前、子供や赤ちゃんまで入れてだぞ。全部、ここに入るのかと思ったらね、本当にこう、寂しい思いとね、いやーみんなよく来てくれたなーっていう思いとね、それが重なるんだよなー。やっぱり5000人は、会館としてはね、やっぱりでかい会館だからな。歌う方もね、これみんな実際な、ステージに立ってみないとわからないと思うけど、やっぱり1,400、2,000、なあ、3,000。そして5,000となると、ステージの、その、な、大きさによって、やっぱり、歌もこう、でかいステージになると、ああ、これは、頑張って歌わないと、みんなに届かないな、みたいな気持ちになるんだろうな。いや、あれね、自分自身では、いや、お前、どのホールでも同じように歌えばいいんだから、って別に思ってたよ。思ってて実際そう歌ってんだよ。けど、いざ見たら、やっぱり、ああ、これだけの人に、しかもな、2階席の一番後ろの人まで、しっかり届くように、みたいだな。やっぱり力が、入るんだろうな。んで、翌朝起きたらよ、ちょっと足とかなんかがさ、筋肉痛みたいだな。あれ?みたいなね。やっぱりそうかみたいな感じで、この後コンサートは17日仙台サンプラザホール、そして19日が山形県です、山銀県民ホール、なあ、行かせていただきます。いよいよ2025年のコンサートも秋冬仙台山形、そして24日の札幌文化芸術劇場、ひたる。なあ、この3本。なあ、俺たちコンサートのことをな、1本2本というかね、3本残すだけとなりましてね。まあ、頑張ってやってきたなあってつくづく思いますしね。越谷から始まった秋冬のコンサートですからね。会津風画堂で、まあ、すっごい盛り上げてもらってな。おー、こんなコンサートで大丈夫か?みたいなね。俺はお前、そんなに元気になあ、客にね、やられたら、俺もやらなきゃやんないじゃないか、みたいな感じで新潟行ってか。ああ、まあ、あっちこっちでね、本当に盛り上げてくれて、今年の、この秋冬のコンサートに関してはね、デビュー当時を思い出すようなね、そんな熱気な、感じるような雰囲気でした。お互いな、俺も、お客さんも、年はいってんだけど、なんていうのかな、あの、コンサート会場が一体となって、お互い全力を出し合うみたいだな、そういう意味ではいいコンサートに なったんではないかなと思いますが、仙台なあ、これ仙台の、まあ出身の歌手とかな、いろいろ調べたら大体 まあいつも仙台関係で書けるのはハウンドドッグなあ大友康平だろ、あとは佐藤宗行、はあ、うん、これ以外というとなかなか出てこないんだよな。ねえ、そうかって仙台って結構いそうなんだけど、なかなかいないもんだな。今回番組やってて思ったのは名古屋、名古屋もいなかった。あ、名古屋出身で愛知県となったらいっぱいいるんだけどな。それで今回もですね、まあ仙台行きますけど、宮城県は大崎市。ねえ、フランク永井さん、もう亡くなってしまってるけどね、フランク永井さん、なあ、大崎市だったんだな。ぜひとも、まあ古い歌ですけど、もう一度味わいましょう。フランク永井、有楽町で会いましょう。
あなたを待てば雨が降る、濡れてこぬかと気にかかる。ああ、ビルのほとりのティールーム、雨も愛しや歌ってる甘いブルー。あなたと私の合言葉、有楽町で会いましょう。雨の歌、駅のホームも濡れたろう。ああ、小窓に煙るデパートよ。今日のシネマはロードショー、交わすささやき。あなたと私の合言葉、有楽町で会いましょう。悲しい酔いは悲しい酔い、燃える優しい街明かり。ああ、命をかけた恋の花、咲いておくれ、いつまでも、いついつまでも。あなたと私の合言葉、有楽町で会いましょう。
澄んだ空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された 青汁専用大麦若葉麦王は自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。
元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
アサヒ緑軒の緑行青汁は003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
しかしあれだな、フランクさんの声はやっぱりいいな。まあいっぱい曲はたくさんあるけど、その中でもまあ有名な有楽町で会いましょうを聞いてもらったんだけど、昭和32年に出した曲らしいんだ。俺昭和30年生まれなんだ。だから2歳っていうか1歳何ヶ月で聞いて、その時覚えたわけじゃないと思うんだ。ねえ。後に、まあ、テレビやなんかで、特に紅白やなんかで、フランクさんを見たんじゃないかな、と思うんだけど、こうや、お前はフランク永井さんってわかるか？わかんない。こうや、お前、40いくつよ？46でフランク永井さんがわかんないの？バカ。バカバカ。ねえ。そうか。そうやって考えれば、そのぐらいの年の人は、もうフランク永井さんをわからないって言うんだもんな。お前、三木のり平さんって知ってるか？やっぱり三木のり平さんもわかんない。なあ。まあそう、お笑いの方なんですけどね。我々はもうそういう時代にな、座ってたからな。そうか。今の人ではな、なかなかわからないのかもしれないけどな。どんどんいろんな役者さん、歌い手、の方々がたくさん出てくるからな。逆にお前、俺今の若い連中の歌がわかんないんだもん。ねえ、誰が誰なんだかわかんないんだもん。なあ。しかもさ、ちゃんとした名前になってないじゃないか。なあ、俺だったら松山千春って、なあ、これ本名だけどな。やってるけど、いろんな、ねえ、しかもその、ローマ字で書いたようだな。グループ名やな、いっぱいあるからな。あれこれなんて読むんだろうとかな。一瞬わかんなくなるようなことがね、たくさんあったりなんかするんですけどね。さて次は山形です。山銀県民ホール。なあ、頑張っていきますからね。山形にも、いろんな思い出がね、ありますけどね。なんと言っても、仙台山形、車でしょっちゅう通ったような気がするな。別に山形に女がいて通ったとかそういうんじゃないんだぞ。なんだろう。それこそ、蕎麦食いに行こうかとかなんか、そんな理由で、たださんに行ったみたいな感じでね。山形には、まあ、私の、ねえ、私たちの仲間と言いますかね。一応、まあ、フォークシンガー、 あ、飯豊町にですね、宇山元道というね、仲間がおりましてね、宇山ももう年になったろうな。うん、けどやっぱり曲は一生作ってくれ。なあ、そして機会があったら、また CD、なあ、いろんな形で出ることもあるんだから、まあ、山形の、うん、飯豊町でケアマネージャー。まあ、大変な仕事をな、やってるんだけどな。歌も、やっぱりちゃんと作っとけよ。いや、まあ、また一緒に、なあ、番組でも、まあ、コンサートでも、やってみたいと思うわな。宇山元道、新しい生活。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説のお仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑黄青汁だったんですよ。こんな美味しいのって、体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか、体の中がいいなって。 特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
緑黄青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑黄青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑黄青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑黄青汁プロテインは003-003で検索。
オンダレディオ。さてこれは、12月12日朝日新聞が配信したニュースなんですけど、自民党と日本、維新の会は11日衆議院議員の定数削減に向けた法案について、開会中の臨時国会での成立を見送る方針、方向で調整に入った。拙速な定数削減に、対する野党の反発は強く、賛同が広がらないことを踏まえた対応。12日にも両党幹部が会談し、今後の方向性を確認すると見られる。複数の両党幹部が明らかにした。両党は高市政権の樹立に向けて交わした連立政権合意書で衆議院議員定数465を1割を目標に削減する法案を臨時国会に提出し、成立を目指す方針を明記、5日衆議院に法案を提出していた。まあこれは自民党が、まあ過半数割れということで、どこかの政党に助けてもらわないと、まあ高市さんも総理になるになれないという状況の中で、日本維新の会が、まあな加わってくれたことによって高市政権ができたわけなんですよね。その時に維新の会の方からは、こういうことをやってもらいたいんだ。ねえ、最初はなかったんだけどね、途中から急に、その定数の問題になりましてね。そして、まあ、代表である吉村さんも、あそこは二人代表かな？ねえ、急に、まあ、向きになってですね、衆議院の定数を、まあ、1割削減、まあ、言い出しましてね。で、高市、まあ、総理も、まあ、これを受けなければ、まあ、維新の会が離れていってしまうからね。いや、これはもう受けます、みたいな感じなんだけど、果たしてその、皆さんは、どのように考えてられるか、ねえ、こればっかりはその、ちゃんと国民の意見を聞いてくれたかどうかっていうのがね、はっきりしないとこなんだけど、いわゆる衆議院議員が465人、まあ参議院議員が248人、まあいわゆる国会議員と呼ばれる人は713人いるわけだけど、この衆議院の465人を、まあ1割程度だから、まあ50、から60ね、定員をまあ減らそうじゃないかっていうことなんだけどな。果たして国会議員って何人いたらいいんだろうってな、我々も真剣に考えたことないもんな。まあ自分の選挙区から今小選挙区だから一人出りゃいいや、あと比例でなんとかなりゃいいやみたいな感じなんだけどな。まあ、465人ってことは、47都道府県だから、 衆議院議員が各都道府県に10人は出てる。ただ日本の場合は人口な投票者の数で議員定数決めてるからな。まあ、東京とかね、大阪、名古屋ね、これは、ずいぶん多くなるわけだけどな。で逆に、島根とか鳥取とか人口の少ないところは、それだけ少ない数になってしまっているんだけど、俺はさ、いや人口でなあ、まあその投票する人間の数でね、議員定数決めていくっていうのもまあいいんだろうなと思うんだけど、領土領海を含めた日本国土のことを考えたらな、面積ということを考えて議員の数もちょっと考えてもらいたいなみたいなとこあるもんな。まあ極端な話、やっぱり北海道とな香川県ではもう随分と面積違うわけだからな。人口だけでどうのこうのじゃなくて、やっぱり収めてる面積がな、とんでもなく、確かに原野かもしれないよ。ねえ。けど収めてるな、面積が広かったらな、それなりにしっかりとしたな、議員出してもらわないとな。それこそ、釧路湿原のソーラー、太陽ソーラーパネルのな、問題が出てきちゃったりなんかするわけだよな。あれがもっと政治家が関心を持ってれば、お前そんな、なあ、単調鶴が飛び交うようなところにね、ソーラーパネル作ってお前、いや確かにお前電気は必要かもしんないけど、どうすんだお前ってな、なる政治家が、なかなか出てこないっていう状況になるからな。これ釧路だけじゃなくて、全国各地そうだと思いますよ。この頃、ソーラーパネルでね、太陽光をいろいろな、使おうとしてですね、私飛行機に乗ってですね、まあ今回も羽田ですね、行ったりなんかするんだけど、東北の街でもな、ソーラーパネルだけがな、バタバタっとこう広がってるとこもあるし、あと、千歳空港、まあ、新千歳空港な。この周りもソーラーパネルなんだよな。あれ、普通だったらここ畑じゃないのか。ねえ、一体どうなるんだろう。みたいなことをな、感じたことがあったからな。だから本当に、定数を削減すれば、それだけ優秀な国会議員が、残るというわけでもないと思うしな。これはぜひとも、国民みんなで、一体何人が妥当なのか、ということをね、考える機会を。だって今までそういう機会ないんだもん。なあ、どれぐらいの人数で何人出しますか、なあ。ぜひともみんなで、話し合えるような機会を作ってもらえたらありがたいなと思います。
松山ちゃんのオンザレディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。朝日緑軒の緑光青汁は 全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑犬と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。しかし東京国際フォーラムコンサート終わりにな。今年はもう東京へ来ることがないので、皆さん良いお年を。なあ、みんな、なあ、そうなんだよ。俺東京じゃないから。なあ、札幌、なあ、アシュロだから、東京へは行かないんですよ。そしたらみんな、ってびっくりしたもんな。なんか自分が本当に海外のミュージシャンになったような気分でさ、ああ、いい感じだったわな。そして、16日に自分は70歳の誕生日を迎えます。1955年、昭和30年、12月16日生まれということでね。まあ、アショロのみすぼらしい家で、まあ、産声を出さなかったらしいけどな。俺、おぎゃーって言わなかったらしいんだよ。そしたら、なあ、母さんがね、俺の顔を何発か殴ったらしいよ。ほんで、おぎゃーって言ったらしいよ。それから、すぐ、まあ、いろんな病気を持ってたもんで、札幌の北大病院で、まあ数年暮らすことになるんだけど、よく、まあ生きててよかったなーっていうのをつくづく感じますしね。なんですぐおぎゃーって言えなかったんだろうか。まあ言えない体だったんだろうな。だからこそその北大病院での生活が始まったわけだけどな。そんな俺が70ですよ、70。なあ、あの時の先生、北大の先生、椿原先生か。先生もびっくりだろう。あの子が70になってラジオで喋ってる？みたいなね。しまいにはまだコンサートをやってるっていう。まあ、仙台、山形へ行って、最後は札幌、なあ、ヒタルでコンサート、まあ終了ってことになりますけど、ラスト3本ですね。精一杯全力で歌ってみたいと思ってますんで、どうか楽しみにしていてもらいたいなと思います。今日も、最後まで聴いていただいて本当にありがとうございます。今回最後の曲、松山千春、ハッピーバースデー。
NAC5 コンサートインフォメーション。
NAC5 公演風舞う青の宴、青山新風鈴、3月24日火曜日大宮ソニックシティで昼夕2回公演。開演時間など詳しくはエールプロモーションまたは NAC5 のホームページで。
会津咲です。地球環境を守るにはエコバッグでお買い物、
移動は自転車、
節電、
残さず完食。
環境のためにできることって身近にあって意外と簡単。
地球を愛して守りましょう。
民放連です。
歌三味線尺八の三刀流演歌歌手流星です。平成14年生まれですが昭和が大好きな私の番組流星のネオ昭和っ子、毎週火曜日深夜0時30分から。
メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス from NAC5。 N1 ガス、ワンウォーター、ワンで笑顔。
電気は N1、ガスはガスワン、水はウォーターワン、3つまとめて一気に乗り換えると超お得。笑顔じゃないですよ、えがおです。
N1 ガスワンウォーターワンで笑顔。
笑顔が10時をお知らせします。